雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。
はい、皆さんこんにちは、税理士の浜村です。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。11月3週目です。個人事業主さんですね、はい、年内にお金を払えば何でも経費ではないですよというね、
テーマでお届けします。そうですね、よくある、悪い気持ちでやったわけじゃないんですけども、知らなかったのでやったけど無駄だったということはたまにあります、うんうん、よくあるのはですね、物の販売する方は、もう商品を仕入れます、うん、で利益あるから年末にたくさん買いましたっていう方はたまにいらっしゃるんですけども、うんうん、売上に直接つながるものっていうのは、売れないと経費じゃないんですよ、うん。よくね、スーパーとかコンビニとか本屋さんで棚卸ししてますっていう表示を見たことあるんじゃないかと思いますけども、うん、あれ売れ残ったものは計算しないといけないですね。で、ただ商品は売るものですね。小売業、卸業にしても売るものについては売れないと経費じゃないんですよ。
うん、
仕入れました、売れましたっていうことで初めて仕入れなんですね。売れなかったら在庫っていうことで、経費が除かれるんですよ。まあ、僕らにとっては当たり前のことなんですけども、経営者の方にとってお金払ってんから経費だろうっていう思い込みあるんですけども、別にお金払わなくても未払いでも経費になるって概念があるので、お金払うことは条件ではないんですよね。皆さんよく物を販売する方は、年末に儲かってると思ったら多く仕入れがちなんですけども、売れないと経費じゃないので、皆さん無駄なお金は使わない。まあどうせ仕入れるんだったら、今は単価安いと思うなら買ってもらっていいですけども、そうじゃなければ売れるまでお金が回収できませんので、うんうん、ご注意を。ってことで、まあ売上に直接かかるもの、外注費とかもそうですね。建設業なのかは工事はしてるけども、工事は完成しなければ売上を計上しませんので、それにかかる外注費も当然経費じゃないと。いうことが、これは仕方ないって言うんですけども、ここをね、皆さん、必ず税務署はチェックします。決算期末は。うんうん、在庫の確認、仕方の確認ということで、必ず売上と連動して計上されていることを確認しますので、払った請求書来たら、よっしゃーじゃありませんね、皆さんね。気をつけてくださいね。ただですね、反対に、年払いの特例ってあるんですよ。
ね、年払いの特例。
例えば、11月なので、11月末決算の法人さんとか、個人の方は12月末ですけども、1年分先払いしたら、特例で経費を認めるって措置があるんですよ。
へ
ぇ、まあ、家賃とか、保険料、まあ、法人の場合、設備の保険料とかですね、火災保険料とかっていうのは、1年分は前払いで経費になることがあるんですよ。個人の方であれば、おそらく利益出てる方は小規模企業共済とか、倒産防止共済に加入してる方いると思いますけども、これも年払いの特例が対象となりますので、1年分、12ヶ月分多く、払った年は経費に計上できます。翌年からはもう1年分ごとの一緒ですけども、今年令和6、令和7、4も買ってる小規模企業債年払いしようと思うと、それもプラスで経費になりますので、もし利益が出てる個人事業主さん、11月末決算、12月末法人さんは、家賃とか保険料とか、個人の方だと小規模企業共済とか、倒産防止共済というのは、前払いの特例対象になりますので、そういったこともちょっと考えてもらったらいいのかなと思いますけども、これ注意があります。当然、1年以内に定期預金の範囲なので、1年を超える場合は超過分の経費になりません。3年も払ったら3年も経費になるわけではありませんので、これで1年分だけです。毎年同じようにサービスを受けることと同じようにお金を払うということです、年払い始めたら年払い続けないといけないです。今年は年払い、来年は月払いっていうのは認められませんので、継続的にやるってこと。じゃあ何年やったらいいかというと、はっきりした決まりありませんので、3年後に7年と続けていく必要は基本的にあります、なので1回だけやった得した来年はやめようっていうからいきません、皆さん。まあ、調査が来た時の話がなければ、そこはね、何も言えることはありません。そのルールは前払いを続ける。サービスも受け続ける。同じように経費処理するということは条件ですので、皆さん、払ったらよっしゃーでありません。これも、ただ前払いの特例は、まあ、たまたまその年、すごい利益のいい仕事をしたとか、たまたまなんかこう要因で、忙しい時期が長かったっていうんであればですね、家賃とか保険料とか、年払いしてもらってもいいですけども、 来年以降も続けないといけないということ、うん、覚えておいてください。
うんうんうん、
まあ、今年突発的利益に出た方はこういった対処の方法がありますので、
うん、
まあ、前向きに検討してもらってもいいですけども、来年以降も引き続き継続して年払いするということは、毎月お金を避けて貯めとかなかったということですね。
ね、うん
うん
うん。
ちょっとね、この辺は、お金払ったら経費だと思って使う方いますけども、そうじゃない場合もありますので、うん、まあ、あと、広告宣伝なんかも、宣伝費のための費を払っといて、まあ、サービスを受けてない方もたまにいらっしゃるので、当然、お金を払ったら、まあ、サービスの提供を受けたって売り上げ上がらないと経費じゃないので、うん、ちょっと皆さんね、よく勘違いしがちな。
うん。
うん、決算期末っていうのは、まあ、個人だったら12月末、当月決算法人は11月末の前後取引って見られますので、皆さんね。
うんうん、
むしろそこが重点で見て、そこで何か出てきたら、何もなければ、税務署も大丈夫かなと思っていきますので。
なるほど。
皆さんね。皆さんやる、まあね、皆さんね、ついやってしまう時期もやることもほぼ一緒なんです。
うん、うん、
うん。税務署分かってますんで、皆さんね。
うんうん、
払えばいいってもんじゃありませんので、
うん、
商品に関しては売れてることが条件。うん、外注費とかであれば、その外注さんに行ってもらったら現場の工事が売りに上がってることが条件ですので、皆さん。やったお金あったか払ったか経費というわけではありません、皆さんね。うっかり、ぬかいろびくしないよ。ただ、特例で、1年分の前払いが認められているものがありますので、例えば、税理士報酬で1年分前払いはこれ認められない。残念ですけどさ。うん、まあ、その人は見たことありませんけどね。まあ、人件費の前払いとかね。そんな多分ないと思いますので。当然、人件費の残業があるかないかで金が変わりますので。はい。
うん、
まあ、やっぱり、商品を知れる方が多いかな。うん。うん、さあ、注意して、何かね、お金を動かすとき、必ず税理士さん聞くってことね、皆さん。
そうですね。
忘れずに。はい。せっかくやったのに、そうでなかったら、お金も出ててしまうからですね。
うんうんうん。
うん、その後、お金がなくて税金払われへんってことはないように注意をね、してもらいたいなと思います。はい。
はい、ありがとう
ございます。皆さん、お金払ったから経費じゃありません。ご注意を。ということで終わりたいと思います。
はい、ありがとうございます。11月3週目、個人事業主さん、年内にお金を払えば何でも経費ではないですよ、でお届けいたしました。この番組のお相手は
雑談大好き税理士浜ちゃんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。